校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵トート発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
妹帰り、
ただいまです。
やっぱ二人で大変だったね。
あ、そうだ、そう、ね、私初めての欠席で、
はい、頑張って話したんですけどね、
はい、
はい、あ、実はですね、あの、それで妹はいないうちにですね、はい、この間ゴミ醤油に、うん、あのロバート・キャンベルさん来て、
うんうんうん、
あの前東京大学の名教授の、
うんうんうんうん、
でゴミ醤油の蔵見学して、はい、その後あの僕とトークするっていうのが、うんうん、NHK ワールドの番組になります。
お、世界配信じゃないですか。
うん、今日、3月30日でしょ。
そうです。
明日から3月31日から、うん、うん、一般 の地上波とかでは見れないんだけど、
うん、
あのネットでオンデマンドで見れますので、
はい、
英語です、全部ワールドなので。
お、
あれでも日本語で喋ってたよね。
うん、だけどそれ全部吹き替えとか、あの字幕とかになるみたいですね。
日本語でもちょっと難しかったのに余計わかんないじゃんね。
うん、どんな内容なんだろうね。
楽しみですね。すごいがっつりも多局の話しちゃってすいません、
うん、はい、キャンベルさん、ね、キャンベルさんすごい素敵な人だったね。
うん、なんかヒラ君と話してるのがなんかすごい居心地よくてずっと聞いてられたな。
うん、じゃあまたヒラ君さん世界に旅立っちゃいますね。うん、留守が増えちゃう。
どんどん置いてかれちゃうぞ。
キャンベルさん超猫好きで、うん、うちの猫の楓ちゃんと自撮りしてた。
かわいい。そんな一面もあるんですね。
はい、
じゃあまたなんかその番組の感想とかも来るかもしれないですね。
うん、なんかいつかキャンベルさんにもラジオゲストで出てほしいね。
ああ、ぜひ。
うんうん、
はい、
楽しみです。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は食育の話。今日のゲストは合同会社五穀豊穣一般社団法人和食給食応援団の西井豊さんです。西井さん、ようこそ。
どうぞよろしくお願いします。
ようこそ。
よろしくお願いします。
ようこそ、ようこそ。
簡単にこの会社とこの一般社団法人和食給食応援団ってどんなことをしているのか話してもらってもいいですか。
はい、あの学校給食を和食にするという仕事をしています。
はい、はい、すごく簡単に説明していただいてありがとうございます。
はい、
はい、
ということは逆に言うと今の給食というのはあまり和食ではないということなんですか。
そうですね、あの学校給食は70数年の歴史があるんですが、うん、戦後やはりアメリカが小麦と脱脂粉乳をプレゼントしたところから給食はスタートしているので、うん、洋食が基本ベースなんですね。うん、それがだんだん米飯給食が開始して少しずつ進んではいるけれども、和食の回数はまだまだ少ないというのが現状です。
具体的にどうやってその和食に給食をしていこうという活動なんですか。
もともと五穀豊穣では和食料理人さんに食材を卸す仕事をしてたんですが、うんうんうん、その卸先は和食料理人さんがほとんどでして、
うんうん、
でその料理人さんが和食の知識があるので、うんうん、栄養士さんたちに和食の調理技術だったり献立年中行事を教えるということを仕事にしてます。
ちなみにそのどういう課題意識でどういうきっかけでこうよし給食和食にしたいと思ったんですか。
もともと9年前に26歳の時に五穀豊穣という会社を作ったんですが、農業漁業に貢献したいっていうので始めたんですけれども、うんうん、私の母の実家が大分県の専業農家で、小さいところはそこで育ってもらったので、うん、農業とか漁業に触れて育ったので、なんとかみんながそういう分野に興味関心を持ってくれるといいなっていうのから26でスタートして、うんうん、ただ売るだけでは変わらないっていうところから食べる人を変えようということで、うんうん、2011年ぐらいからですね、うん、学校給食にも関わり始めました。
結構学校給食にたどり着いた、そこを攻めよう、そこを変えようと思った時、よっしゃみたいな感じでした。
そうですね、 まあ、私自身パン食の学校給食で育ちましたけども、お米と味噌汁が大好きで大人になってるなんでかなと思うと、やっぱりおばあちゃんの影響が大きくて、まあ、その影響を受けた母の影響も大きいんですけれども、まあ、それを食べる機会が多かったので、その機会が今子どもたちに少ないっていうので、給食であれば一気に変えられるんじゃないかというふうに思ったという次第ですね。
いい話だね。
今その取り組みってもう全国でされてるんですか？
そうですね、年間100回ぐらい、北海道から沖縄まで3日に1回やってますね。
はい、その料理人さんがその地元の栄養士さんに和食を教える？
そうです、調理講習会ですね。
どんなところがこう難しいハードルになってます、やるとき？
そうですね、まず団塊の世代が大量退職をして、今栄養士さん献立を立てる方が20代の方が多いんですよね。
おお、そうなんだ。
は
い、
東京都は 50% 以上が20代の方なので。
そうなんだ。そうです、知らなんだ。
はい、そうすると和食を食べずに育ち、あとは大学でも衛生とかアレルギーの方が必修になって、食文化とかがないんですよ。なので和食の献立がわからないがダントツ1位ですね。
は
い、味噌汁も作ったことも飲んだこともあまりないっていう栄養士さんもいましたらいますか、
ね。献立立てれねえじゃん。
そうなん
です。多分箱兄弟3人の毎日の献立見たらびっくりすると思うよ、その子たち。どんだけ和食やねんっていう。
味噌汁大体みたいな。
そうですね。味噌汁がないとなんか変な感じがしますけど、今学校の先生は汁がなくても全然普通の献立というふうにして、ご飯と魚とお浸しみたいな献立もよくありますね。
そっか、じゃあその全然その和食を知らない世代のその栄養士さんとかね、作ってる人たちに どういうアプローチでこう変化を促していくんです
か？そうです、和食は全然難しくないっていうこと、本当身近なものってあるっていうこと、っていうことを、年中行事とかを絡めながら献立を作って調理実演、あとは試食をしてもらって体感してもらうと、でも実際わからないっていう先生がいればもう学校の給食調理場まで入らせてもらって一緒に作るっていうことも年間多くやってます。
うわ、めっちゃ地道な取り組みでいいね。
はい、
すごい。
まだ山梨ではねないんですよ ね、 すね、事例が。
実は全国47都道府県でやってないのは3つだけ、1つが山梨です。
マジですか？です、ね、今度山梨もやる、来てください。
はい、伺います。
これ聞いてるねリスナーさんほとんど山梨の人だからね、栄養士の人いたらね、
そうですね、申し込みがあれば私たちも伺います。ただもうまだまだ情報が知り渡ってないので、
家庭の話だけど、
はい、
じゃあ、日本中の全ての学校で基本的に和食が中心になりますみたいな未来ってどうやったら実現できるんですか？
私たちはまず栄養士さんたちの地道な取り組みから作りたいという気持ちを作っていくということと、あと制度にすごく大きく左右されることが多いので、そういった内容をきちんと国だったり政治に関わる人に伝えていって、学校給食週5のうちは4回は和食にして、3回は味噌汁出しましょうということを何かルール化するようなことも必要かなと思います。
今の制度って何か決まったものがあるんですか？
米飯回数はこれぐらい目指しましょうと、献立は家庭の、模範になるような献立にしましょう。で、その模範が何かってことはあまり明確には示されてないです。
そっか、
すごいふんわりしてる
ね。で、そうするとじゃあ今度はその栄養士さんとか作る人の意向になっちゃうから、そうすると和食を全然知らなかったら結局和食のメニューっていうのは入らないってことになっちゃう。
そうですね、先生もすごく真面目で真摯なので、週5でバランスを作るとご飯が3回、パン1回、麺1回、和食、洋食、中華を 1.78 回ずつでバランス取るんですよ。けど子供は朝食も夕食も週末6食も21食1週間食べてるので、朝はパンの傾向が非常に強いですし、夜もパスタとかいろんな主食も多様化してるので、じゃあ給食の週5のバランスって5で読むんじゃなくて21で読まないとっていうのが私たちの考えです。
確かにそうだ、なんか僕は結構和食をメインにしてもいいと思うな。それだからあれか、地道な取り組みプラスそういう和食をメインにしましょうみたいな提言をしなきゃいけないんだ。
そうですね、はい、なかなか。けどその提言するにあたっては、パンに関わる会社さんもいらっしゃいますし、洋食に関わる産業の人もいるので、そのいう学校給食を長らく支えてくださった方にご無理負担なく変えるにはどうしたらいいかっていうので、今一気には進まない。
なるほど、
これはすごい挑戦だね。
そうですね、ただ地道にちょっとずつ変わってて、今年米飯回数は去年の調査で 0.1 回増えたんですね。全国平均 3.4 から 3.5 に増えたんですよ。これは4年ぶりの、増加ですね。
ちなみにその和食に変えて子どもたち食べる子どもたちとか、先生とかも食べるじゃないですか、は あの評判というかこのフィードバックどんな感じなんですか。
あの、まあ、いいか悪いか置いておいて回数を変えて明確に気づく子どもはあまりいないですね。
あ、
はい、まあ、ゼロにするわけではないので養殖を、
うん、
あのそういうのを機会を用いながら和食の割合を増やして年中行事をしっかり伝えることで気づく子どもは意外と少なく、気づくのは職員室の先生たちですね。
へ、
パンがなくなった、パスタがなくなったっていうのは言われることはありますね。
じゃあ意外になんかみんな普通に受け入れてくるってこと
ですか。そうですね。あとは栄養士の先生たちがそれに興味関心を持って、うん、あ、味噌汁もっと飲みたいな、出したいなっていう人が一人でも増えればいいなと思ってます。
うん、確かに毎日のそのなんだろう、21で数えるってしてるようでしてないなと思って。
は
い、
確かにね、
うん、そうですね。
で今って多分昔よりもすごいご飯食べに行く機会も選択肢も増えてきてるから、はい、そんなやっぱ学校給食でバリエーションを紹介する機会がそんなになくてももしかしたらいいかもしれない、
う
ん、
そうですね。
でもなんかその社会実験というか教育実験で和食しか出さない1年っていうのをやってなんか変化とか見たりとかしたら面白いんじゃない
ですか。面白いかもしれない、
うんうん、
ね、なんか僕たちが食べる食事の基本ってなんだろうみたいな話になるよね、これは。
何がいいとか悪いじゃなく、
そうですね、
そのなんか、
うん、
これはすごい。
でも日本人でもオーロガだよね、そのね、うん、米じゃなくてパンの給食とか普通に受け入れてたわけだから、日本人って優しいなって思うよね、結果的に。
けど本当に日本人この和食っていうのはいろんな外から文化を受け入れながら発展してきたじゃないですか、
うんうんうん、
あのフリットが伝わって天ぷらになったり、
うんうんうん、
麺食文化も大陸から伝わって、
う
んうん、そば、ね、とかうどんになったり、
うんうん、
まあ、すごく寛容性があってすごくみんなを認める、
うんうんうん、
でそれが少しあの広がりすぎたので一旦少しだけ振り子を戻してみようと、だいたい1975年ぐらいの食事が日本人に最も健康的であってたって言われてるので、それぐらいまで振り子を戻せると給食はいいなというふうに。
ちょっとずつ、そうですね、戻せたらいいですけど、う
ん、なんか山梨だったら発酵兄弟と、ね、うん、五穀豊穣さんでコラボで給食企画できたらいいね、
うん、いいですね。で調味料を作ろうとか、なんか作物を作ろうとか、ちょっとじっくり
踊りのワークショップやろうとかね、う
ん、いいですね。
なんかそういうのがね、堆肥を作ろうとかできたらいいので、うん、なんかこれからももしコラボができたら、うんうん、
はい
はい、であとこの活動にもし興味を持ってくれてる山梨県内のリスナーさんがいたら、
なんか、うん、ホームページで問い合わせフォームとかありますか、
うん、あります、あります、
はいはい、
ぜひお申し込みいただければ、
ね、もちろん県、あの全国の方が聞いているので、
はい
はいはい、
皆さん合同会社五穀豊穣で検索すればいいですね。
大丈夫です、はい、和食給食応援団でも出てきます、
はい
はい、結構今までの取り組みもすごいアーカイブで綺麗に残っているので、
そうですね、
はい、ホームページもぜひご覧ください、はいはい、今日のゲストは合同会社五穀豊穣一般社団法人和食給食応援団の西井豊さんでした。西井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
僕昔フランス住んでる時、そういえば思い出したけど、学校給食がね、あのコースなんだよね。
え、
なんか前菜メイン
フレンチの、
そうだから、なんかこうフランス料理とは、
まあ、
順番に出てきて食べるものであるっていうことを国で決めてて、それをちゃんと小学校からやってたので、やっぱ食事の基本ってものがあるんだなと思ったので、ね、今日なんか話してて、その給食ってやっぱり子どもたちがね、あの一生の食生活が結構礎になるものじゃない、だから何を基本とするのだろうかみたいなことを僕はちょっと考えてしまった。
ちょっとこれからの学校給食がどうなってくるのか、
うんうん、
気になりますね。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ごみようこと、
発酵兄ごみひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。